color too.
Yeah.
では一つ目の質問です。以前神社に行って文化書を奉納するという川上さんのお話の中で、たとえ小さな神社でもそこで舞のにすればコップ一杯の水がアジアの世界では琵琶くらいの大きさになるようなことを確かおっしゃっていたと思いますが、このことについてもっと詳しく説明してもらえませんでしょうか。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今月もまたお会いできてよろしくお願いします。ありがとうございます。今のご質問なんですけども、絶対の世界とこの表現の世界は逆裏の関係なんですね。例えばこの写し絵で中心といえば円の中心1点じゃないですか。でも絶対の世界の中心というのはもう全ての全て、遥か彼方の全てが中心になりますね。でだからこの世でコップ一杯ということは、向こうでは本当は琵琶湖に例えましたけども無限の大きさなわけです。そういう感じなんですよ。だから例えばこの世ではプラスとマイナスに分けて表現するんですよ。だから例えばこの世で幸せだ、現実的に、ね、幸せだ、あるいはお金が儲かった、あるいはお給料がたくさんもらえる立場になったとかね、そういうこの世での映画幸せというか繁栄ですね。繁栄をするということは、逆に言うと多くの人の不幸な人が出たということだ。だからこの世で幸せな人というのは多くの不幸な人に支えられるだけなんですね。それで因縁因果というんですけども、輪廻転生とか家福はあざなえるなおのごとして言うわけですけども、この世ですごくいいねすると次はすごく大変な目に遭うみたいなね、なるんですね。でそれはなぜかというと、そういうプラスとマイナスに分けた表現の世界だから。でそのプラスとマイナスに分けた表現の世界だからこそ、その絶対のものほどこの世では小さく見えた。例えば空気というのはもう神様のすごい大きな神様そのものなわけですけども、その存在を感じない。まあ小さく感じるわけですね。もう本当に空気はすごくて全ての全てなんだけども、その存在を感じない。そういう感じで、この世では、例えば、小さな神社ほど、本当は大きな働きをしている。だから、小さな祠でもね、ここでは生かせるみたいなと思って、呼んでいただくと、大きな力になっていくと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。とてもよく理解できます。2番目の質問です。最近の川上さんの勉強会や、小畑でのお話では、神様に認可書を奉納することの重要性を繰り返し説いているように思います。自分も認可書は生涯を通じて唱えるつもりです。ところで以前の話だと、ひたすら呼吸に合わせて宇宙神ありがとうございますを唱えるのが良いということでしたが、このことは最近川上さんはあまりお話ししていないように感じます。この呼吸に合わせて宇宙神ありがとうございますを唱えることは、認可証を唱えることと同じくらい今も大切なことであると判断してよろしいのでしょうか。
はい、その通りです。呼吸に宇宙神ありがとうございますというのは、呼吸というのがね、皆さんが思っている自分の呼吸じゃないです。で本当はこの宇宙の呼吸が光が通ってこの宇宙神が保たれているわけですね。神様の愛という天地の呼吸がまだあるわけです。でそれが入れ子工的に移していって、人間の肉体の呼吸、猫さんの呼吸、犬さんの呼吸といろいろありますけども、でその呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗っていると、まず自分の呼吸に宇宙神ありがとうございますだけなんですね、最初は。でもそれをずっとやっていると、自分の呼吸というのが消えていくわけです。で動物たちの呼吸とリンクしているのが分かるし、この地球レオ様、地球の呼吸とリンクしているのも分かるし、で最後は神様の愛という神様の呼吸とリンクして大きく広がるわけです。ところが呼吸に宇宙神ありがとうございますと言ったって何も変わらないんじゃないかとかね、いろいろ 文句が出たわけですね。で、その文句が出るからしたら、自分の呼吸というところから離れられないから。で、その、いつもいつも、いろいろと説明するのは何かしたら、小さい自分という意識がいかに消せるか。消す方法の、手段の、まあ、方法論をいろいろとお願いしてる。例えば、呼吸を止めて乗りしてくれとかね。呼吸に乗せるとかいろいろありましたけど、あるいは歩きながら人足ごとに一歩ごとに宇宙人ありがとうの褒めなさいとかね、まあ、自分のやりやすいのを選んでくれっていうとお願いしたわけですけど、どのやり方も何が目的かというと自分を消すためなんです。だけどその、まあ、今の宗教もそうなんだよ。いかに自分を消すか、自分で生きている、自分がしたというその自分をいかに消すかだけにみんな苦労するわけですね。で、その自分を消すことが本当に大変で、結局自分を消す自分がまた出てくるみたいなね、常に自分というのが消えなくて、で、例えば宇宙神ありがとうございますっていうのも、もう自分はこれにすがるしかないんだ、この方で行くしかないんだってこう覚悟を決めてね、ひたすらしてもらうと、もう呼吸ってそうでしょ、自分が意識して呼吸してないじゃないですか。意識してもいるけども、意識しなくて呼吸してる方が多いんです。だって寝てる時みんな息してるじゃないですか。意識してないのね。だから呼吸っていうのは神様の呼吸、自分の呼吸が一番リンクして一番広がりやすいところにあるわけですよ。自分でもするけど自分ではしてないっていう。だからその呼吸のとこに宇宙心あります。乗せていくと、命がけでね、乗せていくと、自分でしてるつもりが神様そのものの本心の自分がしてるというのに響き渡るんで、呼吸にとお願いしたわけですね。でもなかなか自分の呼吸からみんな抜けれない。それで、この方法ではなかなかみんな難しいということを判断しましてね。で、これはまあ、ダメじゃないけど横に置いといて、引滑だけに今するというわけです。で、引滑の場合は、自分が呼んでるんだけども、呼んだけで自分が消えるという立場に、という、まあ、いわゆる自分が消える本心の自分ですね。本心の大きな神様の立場に立たすっていう先生と神様との約束で作られたものなんですね。だから引滑さえ簡単というのでいれば、だから読むというと自分が読むになるんで、神様に奉納してくださいという感じでお願いしてるわけですけども、引滑さえ簡単と奉納してたら、その時は自分が消えてるんです。で、それさえ信じてもらえたら、小さい自分が消えた状態が実感できてくるんで、すごく楽に心境が変わるわけです。で、実際そういうふうに素直に淡々と引滑を奉納していただいて、皆さん心境大きく今変わりつつあるんです。ただ自分の心境変わったことを人に言わないでって言ってるんでね、目立たないですけども、でこの心境が変わってきた意識をね、なぜ人に言ったらいけないかというと、人に言うということは自分と他人を分けてるじゃないですか。で、分けたら自分が出る。わかります。自分が消えると全部神様、全部自分なんですね。だから言い方しようでどんどん心境変わるんだけど、人に言わない。言えば自分と感じて分けて、意識的に分けてしまうから崩れるわけです。まあそういう感じで淡々とひたすら言い方を訪問続けてくださいってお願いしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。3つ目の質問です。そしたら前にも説明されていたかもしれませんが、引滑所に新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限にいっぱいの一部になりますが、この中の全徳というのはどういう意味でしょうか。
全徳というのはその魔法の神様の全ての全てという意味ですね。イエスの言う神の栄光を表さんが神という栄光という言葉でも言えますし、なんていうんですかね、無限の無限の喜びが無限にいっぱいとも言えるし、無限の無限の幸せが無限にいっぱい、あるいは無条件の幸せ、無条件の喜び、ただ無条件の喜びというふうにも表現できるのが全徳です。もうその全ての全てに響き渡った神様の大きな愛を全徳しています。
ありがとうございます。4人の質問です。引滑の中の左旋回という言葉でいつも疑問が浮かんできます。どうして光は右旋回ではなく左旋回なのでしょうか。
はい、これはですね、この写しを見洗うときに左旋回で出てくるんです。で、例えば 太陽から地球に降り注いでいる光も左旋回の光なんですよ。これは円変更といって左旋回の円変更だというのがもう科学者によって発見されているわけですけども、立体画で今あるじゃないですか。あの立体画というのは左目で見えるのを左旋回の光で映して、で右目で見えるのを右旋回の光で映して、あの眼鏡をかけると立体に見えるみたいに作ってあるんですね。昔の立体画は青と赤で映して青と赤の眼鏡をかけたわけですけど、今はその円変更を取れる変更眼鏡をつけて立体画を見るんですね。そういう感じでこの写しは右旋回と左旋回の両方の光の流れがあるんです。でそれで何かと左旋回で上がって右旋回で変えるからなんですけど、鏡で写すようになってますので、それだけでその例えばなぜ左旋回ですかっていうと、そこになぜはないんですよ。まあそれは具体的に数式で表すと左旋回にならざるを得ないんですけどね、そのまた数式にとらわれるじゃないですか。だからあれなんですけども、数列のその流れが左旋回なんですけどね、あまり口で説明もしにくいし、いずれ皆さんが前乗り人が増えたら勝手に数式がみんな分かるようになりますので、ね、数式も言わないですけど、ともかく左旋回で出るのが古事記に書かれているように最初の流れ、最初の何て言うんですかね、神様絶対の中心からわっと湧き上がる時が左旋回なんですよ。ただそれだけなんです。その絶対の中心から湧き上がるのがなんで左旋回なんですかっていう質問はね、逆に言うと、じゃあなんで神様絶対ないなんですって言ってるようなもんなんですよ。神様は全知全能で何でもできる方だというのはもう誰も考えて当たり前のことだ。理屈抜きに神様は絶対ないで皆さん一番いつも一番にされてる、全知全能で何でもできる方だということをね、神様は全知全能で何でもできる方だって言って それ何でできるのとは言わないじゃないですか。それの光の姿、神様の光として現れたお姿が左旋回であって、そこに何ではないんです。ただ数式を表すと、例えば太陽の周りに地球も左で回るでしょ。この世の全てはそうして左で作られているんですね、左旋回だからなんですけども、そのスタートの左旋回が何でかって言われたら、それはなんで神様が全自然もので何でもできる方なのって聞いてるようなもので、なんではないんですよ。左旋回だからなのってしか言えないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。5番目の質問です。来年初めてお米を作ってみようと考えています。60代女子です。ところが母に反対をされ、いろいろ考えてしまいます。助言をいただけたら嬉しいです。
そのいわゆる結果を気にするとね、反対されると思うんですよ。例えば田んぼを始めじゃないですか。でよそと同じように稲刈りまでできなくちゃいけないのに、途中で失敗して勝ってしまったらねえ、カッコつかないみたいなところがあって破壊されてると思います。でその地域によるし、自分の持ち物の田んぼなのかを借りた田んぼなのかといろんな事情がありますから、この世的には世間体を気にされるお母様ですからね、それをあんまり否定せずに受け入れてやればいいと思うんですよ。でもし田んぼされる場合は必死でしなくちゃいけないから、初めてだといろんなことがあって大変だと思うんでね、もしされたら小さいところで練習されて、あんまりいきなりたくさん植えずにね、小さいところで練習されていろんな経験積まれてからしたらいいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。で6番目の質問です。主人がアルチ発してきました。10年近く経っていたアルコールを始め、1週間でブランデー3本を炊くようになりました。私に隠れて昼間にもコーヒーに入れたりしている様子です。ブランデーを買ってた時はえっと思いをぐっとこらえ、神様がいいようにしてくださっていると無理に得しましたが、ここ1ヶ月 徐々に量が増えてくると強盗言いそうになり、まだまだ私の覚悟は足りません。ここで川上さんにお話をして、自分の覚悟が定まり楽しんでいられるようアドバイスをお願いいたします。ありがとうございます。
本当にいつも申しますよね、この世の結果というのは、この世の幸せというのは、人様の不幸によって成り立っているんですよ。自分が気づく気づかないにかかわらずね。だからその例えばアルコール中毒というんですか、どうしても飲みたくなるというのは、その方が飲みたくなるんだけ、演者の方が飲みたくて寄ってきて、だから10年経てたのにまた演者の方がいっぱい寄ってきて飲むという形になるんですね。でそれ本人的には飲まさない方がいいということになるわけですけど、どうしても演者の方がその方の一つの演者の方でアルコールの因縁があってね、どうしても飲みたいという方がいっぱい来られたら、それは止めれない。でじゃあなんでアルコール中毒の人飲ましたらならないのかというと、アルコール飲むと暴れるとかね、いろいろ弊害が出てくるからですけども、もうここはひたすら飲酒を奉納して前乗りしてですね、進むしかないです。でその結果アルコール飲むけど平気なのか、アルコール飲みすぎて死んじゃうのか、アルコール飲みすぎて暴れるのかはいろいろ出ます。だからどの結果も一番小さく出るんだということを思い定めないとダメですね。結果を気にしたら結局本来あるべき一番いい姿に収まるところが収めれない。収めれないと因縁が始まる。だから前も言いましたけども、神様は完全マンですから、100人の人に100万パンを、ね、必ず用意してくださるわけです。だから必ずみんな1人1個のアンパンを食べれる状態になっているわけです。アンパンで食べますとね。でも自分が2個食べたいな3個食べたいなというか時に、神様から受け取ってはいいのに、この世の因縁というのは人の奪うんですよ。無理な形の上で奪わなくてもね、今のお金の制度ってそうなんですけども、無意識のうちに自分が出たとすることは誰かが奪ってるの。だからその形になりますので、ね、お酒を飲んで暴れる形になっても一番になっているって思い定めていけばスッと収まるんですよ。でもこうしなくちゃいけない、こうならなくちゃいけないってなった途端に、もっと他でアルコール中毒で大変な思いをする人の分に、なんていうんですかね、もう一回散らすようなものがある。だからせっかく神様をそこに集めて消そうとしてるんだから、喜びさんにするんじゃない。で、この世的に大変なのはね、覚悟の上にならないと、因縁が消えません。そこだけです。そこをまず思い定めて突き進まないと、それから逃げれば、余計借金を増やすだけなんですね。だから例えばこのお金持ちがいらっしゃってね、で自分だけでとなると、その苦しめる人が無視に増やしてるわけです。でそれは借金なのね。でその借金の利息というのは貯金するよりも高くつくんですよ。このお年寄りもそうです。貯金の利息より借金の利息も高いじゃないですか。それがこの因縁の世界ではそいつの利息よりもきついんですよ。さっきの利息がね。だから、せっかく10年経って、またアルコール飲み出したということですけども、そのことによって大きく消えるんだという覚悟を決めていただいて、あとは因果性をひたすら奉納していただくといいと思います。なんで、そういう因果が消えればね、その時消えますし、どんどん消すためにもっと深くなるかは、もう、わからない。わからないというより、イエスが十字架にかかるじゃないですか。あれと一緒です。みんなこれから十字架にかかるんだ。いや、これからなんていつもそうなんですよね。いつもみんな十字架にかかろうとして逃げ回って、余計大変にしていくんですけどね。逃げ回らずに突き進むしかないというのが、因果の精神。だからひたすら大変なのはよくわかりますけども、神様を信じて、一つは読んでください。訪問してください。どうなると一番良い必ずなります。ありがとうございます。
ありがとうございます。7番目の質問です。今日、自己処罰について教えてください。
はい。 自己処罰って何かっていうね、結局自分で自分を二つに割って責めてるんですよ。でこの写しの特徴なんですよ、プラスとマイナス、ね、幸せな人と不幸せな人という感じで陰陽に分かれて表現する世界ですので、自分の中でも両親と怠け心というか悪心っていうかね、自分の中にもその両親と同層面があるみたいに分けちゃうんですね。で自分を分けて、いつも言うように全ては完璧な人だから分けるんだって言うんだけど、自分を分けて自分で自分を責める状態が自己処罰です。で神様は必ず言うようにしてますからね。例えばなんでこんなに今日は死ぬ時も嫌なの、なんでこんな汚れ仕事をしなくちゃいけないのとかね、嫌だなっていうのは必ず出ます。その出た時に自分で自分を責めて、こんな嫌だなという自分、なわけたいなと思う自分、仕事行くの嫌だなと思う自分、例えばね、思うのはいいんです。思っても、それで神様がもっと前より深めなさいよって言ってるんだなって喜んだらいいんですけど、この嫌だという自分を責めちゃうのね。すると嫌だという自分を認めたことになるから、余計大変な嫌な自分が出てくるんです。それを自己処罰という。だからいろんな思い、エッチな思いが湧いたりとか、どうしても権威欲が湧いたりとかね、目立ったりという虚偽心が湧いたりというのはあります。でもそれが湧くごとに、あ、これは前のり深める神様からのサインだと思ってね、ひたすらいい情報を載せてください。そうすれば必ず消えます。深まっていれば消えるんですよ。でも自己処罰というのは、こんな怠け者の自分、こんなずるいことする自分ってね、マイナスを掴んでるの。で、掴むから消えない。これは、自分の演者のもの全てを代表して自分の肉体を通して消してるんだって喜んだらいいです。で、ただ消してるんだって言うてもね、消えるかどうか分からなくて不安じゃないですか。だから、引退を奉納して、神様に消していただくんだ。と思ってひたすら自己処罰しそうになったら、引火症を防止してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。8番目の質問です。相手の本心を拝む具体的な祈り方を教えてください。よろしくお願いいたします。
相手の本心を拝むというのは、相手に先生の表現をお借りしますと、誠の神様を相手の心の中に立てる。心柱を立てる。あるいは相手の心を相手に誠の神様を通り抜けていただくとか、いろいろありますけども、もう具体的には何かというと、自分と他人の分け隔てが消えたら前乗りになります。で、分け隔てがあれだはまだまだ前乗りになってない。で、じゃあ分け隔てをどうやって消すのということですけど、分け隔てを消そうと思うと絶対消えないんですよ。なぜかというと、自分と他人ってまず掴んじゃないですか。掴んだ状態、さっきと一緒、掴んだ状態からは逃げれない。自分が掴むから、だから何事も自分で自分を縛ってるだけなんです。結果、それをね、結果を気にするって言うんですけど、結果を気にして自分で自分を縛る。で、それを先生の表現で言うと、過去を掴むっていうんです。過去の経験に基づいてどうこうと思う意識なんですね。で、その過去をつかむスタートは自分と他人を分けたところから始まる。自分と他人を分けると、もう無意識に過去をつかんでいくんですよ。言われて判断して。だからまずその自分と他人を分けるのをやめなきゃいけない。でもそのやる方法がみんな分からなくて困るんですね。で、今はもうその他人って見えててもいいから、ひたすら輪郭を奉納するだけでいいです。で、その誠のその本心、相手の本心を拝むというのは何かというとね、一番はその自分他人を分けて相手の本心を拝んで相手を変えようという意識が一番問題なんですよ。それが過去をつかむ姿になっていくんですよ。なぜかというと、相手もどんどん変わっているのに、今の姿だけをつかんでどうこうしているわけでしょ。相手が前乗りしてるから、こっちから前乗りして本心を拝んだぞという、すでに祈ってる、すべてすでに祈ってるのに、祈ってないって決めてするからダメになるわけです。だからもうひたすらね、引火症を奉納してると、もう すべてはまあこの神様だけ、すべては完璧な一つだけって書いてありますから、自然に自分でどうこうする意識が消えて、神様がいいようにされる。で、まずどんな姿があっても神様が一番いいようにされてるんだっていう絶対の信を立てないと、引火も奉納しきれない。引火奉納するというのは、どういう結果であっても神様一番にされてるんだって信じ切れることです。で、それが信じ切れたらどんどん良くなるんですよ。でも普通はそれを信じ切れなくて、いや自分にとってこれ悪いねって掴むわけ。だから掴んだところは自分で自分縛ってるから永遠に変わる、ね、だからその全てマルトの神様ってまず見なくちゃいけないんだけど、マルトの神様と見にくいからね、あの本当に全ては完璧な人とかね、全てはすでに祈ってる自分とかね、先生のいろんなプラス、マルトのプラスの言葉を16項目でも あるわけですね。でももちろんどれ使ってもいいんですよ。だけど今は先生が引火症って言うんだから、引火症を奉納されたら相手の本心を拝むとか拝まない人が考えずに淡々と奉納されると全てかかる。すると淡々と奉納している時が相手の真の本心を拝み出していることになります。それはなぜかというと、真の感性が一番いいようにされているから一番いいように拝み出されていくる。自分がするのではない。引火症を奉納するというのは自分がするんじゃない、真の感性されるから全てもらっていく。先ほどの飲酒の話もそうですけど、引火症を奉納したら、まあ、この神様が一番にされるからスッと変わっていくんです。だけど自分でお酒を回さないしなくちゃいけないとかね、あいつの本心を割り出したら聞かないと思っているうちは何も変わらない。だから淡々とさすがもう何も考えずに引火症を奉納してください。すると、まあ、この神様を追い立たれて全てに働かれて全てが良くなるというふうに言っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。9番目の質問です。先月7月のごまたきの帰りのことですが、いつもなら多賀方面に帰るのですが、その日は東大西市に用事があったので八日市方面に降りて車を走らせていましたが、パンクをして立ち往生している方が見えて、ありがとう村までお乗せして別れ際に不安を抱いて痛いたとかどうすればいいのですかと尋ねられました。パンクしても怪我をしても、たとえ殺されても宇宙神ありがとうございます、またはありがとうございますと、もちろん不安を抱えてその重さが重いほど己をなくすくらいにありがとうございますを唱えれば良いのでしょうか。
これはパンクした方をありがとう村まで乗せていかないですね。その時にパンクで不安に思ったけどどうしたらいいかって尋ねられたということですね。まず絶対の真を確立するだけなんですけども、その確立しきれない人にはね、強制するはないんですよ。こちらがひたすら引火症を奉納し続けてるだけで、もちろん宇宙神ありがとうございますいいんですよ。宇宙神ありがとうございますと唱えるときに、まあ、その神様が降り出されて働いてくださると信じ切れたら引火症を選んで、宇宙神ありがとうございます、もちろんありがとうございますの10文でいいんですけどね、本当はありがとうございますの10文だけで、ありがとうございますと唱えたときは、まあ、その神様が降り立たられて働いてくださると信じ切れたらいいんですけどね。だけどまだ皆さん自分がどうこうするっていう意識があるから引火症でお願いしますけども、その自分にとって不都合、要するに過去を掴んでいる状態ですね。不都合でどうこうで不安だという方に、ね、無理に不安でないと思いきたら、それは無理です。だからまず過去を掴まないに、引火症を奉納するだけでいいしか言いようがないんですよね。だけど、引火症を読めない方がたくさんいらっしゃる。だからその方々の代わりに自分がひたすら引火症を奉納して読むんだ、覚悟を決められるだけでいいと思います。この時には大変でしたね、困ったでしょうぐらいで、 一時もし一般復習にしてあげるというか、お手伝いできないとしてあげたら、時間があればね、ないときはどっか連絡してあげるとかで、十分だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、お話の方、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
会場から。
その前に、会場の方からご質問の方はございますでしょうか。大丈夫でしょうか。
はい、
よろしくお願いいたします。
とにかくね、分け隔て意識というのが無意識にあるんですよ。で、なぜ皆さん分け隔て意識を無意識に持っているかということなんですけど、これはね、肉体というのを自立して自由に立つためには分け隔て意識がないと取り立てれないんですよ。なぜかというと、肉体ってほら分かれてるんですよ。だから分かれてるという意識を自分につけないと肉体を持てないから、肉体のためにみんなこの自分と他人を分けるということが当たり前にしてあるんです。でも、いつか肉体を持ったら、今度は全ては完璧な一つの意識に戻っても、肉体は消えませんからね。なるほど。一旦肉体を持ったらもうこっちのもんだから、あとは、分け隔て意識をやめて、全ては完璧な一つに戻るんです。そうすると、この肉体という、全ての階層とつながる工程なんですけども、肉体という場を通して、肉体はまあ、天井とも言うんですよね。いろんな世界を細かく見れる肉体を通すと、それで肉体の側で前にしていただくと、すべての階層に光が通って変わっていくんですね。それで引火調をお願いしていますけども、その最初のスタートが肉体、自分と他人分けないと肉体持てないでね。で、どうしても自分と他人分けちゃうんですよ。で、自分と他人分けると、それがどんどん進んで自分を攻め出すので、自分を攻めるとその神様の働きをお手伝いしたいと思って、地上でお手伝いしたいから肉体を持つんだという最初の 大目的をね、忘れたのね。ほんで自分を責めて自我幸せになりたいっていうふうになって、イメージが抜けにしていくんです。で、神様の方はそうなってしまうことがもう最初からお分かりなので、そうならないようにね、五井先生や松田先生や素晴らしいイエス様とかお釈迦様とか、もうマオメットさんとかね、孔子様とか素晴らしさとどんどん地上に残されて、皆さんが因縁以外に露天しない露天しないようにされて来られたわけですね。西郷さんもその形のために今の日本を作られたわけですけども、そのいよいよこの地上の因縁以外の露天が終わりのところに今ありますので、で、ぜひね、因果性を言えば自分と他人を分ける意識が消えていきますから、もう自分と他人を分ける意識を消そうと思うと、今も言うね、消そうと思った瞬間に分けてるという自分を使うんですよ。で、消せない。あるいは自分という自分がしている自分というのを消そうと思うと、消そうとした瞬間に自分がしている自分を使うのね。で、使ったら消せない。だからそこが非常に難しかった、今まではね。それを今は言い返せるのは必ず消した状態にしてますよという先生と神様との約束ですので、ぜひね、インクを読んで奉納して、その自分という意識、自分と他人を分ける意識をね、消し去ってください。消し去るというより勝手に消えます。で、そうすれば前の前には成功したということで、自分が消えたら皆様救世主としてね、バイトルエアとしてイエスキリストとして先生として働ける状態になるんです。それを神様のお手伝いをするという状態と言っています。だからぜひね、引火性を放置してください。するとスッと変わります。もうそこにね、この引火性を放置することによって自分と意識とかね、言った途端に自分を掴んでる、分かるの。だから結果に集中するなとかいろんな表現してますけども、要は結果を気にしたらその時点で結果を掴むのね。例えば塾で子供教えてると分かるんですけども、この子を勉強できないって教える側が掴んだ途端に永遠に教えれないんですよ。必ずこっちから、お前勉強できへんと思ってるだけや、大丈夫できるから、まず信じやなかんと教えるからが、で、次に勉強できない子というのは集中力がね、5分ぐらいしか続かないんですよ。だから5分だけ国語したらな、休憩してからってまず頑張っとくわけ。ほんで5分終わったら、よし、もうちょっと 休憩するのと一緒じゃなくて、算数を混ぜば。算数を混ぜて、休憩したらええですって騙しておいて、また、もうちょっとできんちゃうかという理解するというふうにして、5分ずつさせると、一挙できるようになるんですね。一緒です。皆さんも、今のその5分ずつは何かやったら、結果をつかまさないから、勉強できない方法のね、結果をつかむんですよ。だから、5分して、分からへんって言うわけです。で、分からへんでええから次、分からへんでから次しようとしていくうちに、分からへんという結果をつかまなくなって分かる。同じです。できない自分とか、自分があるとかいうのをつかまずに、ただただもう、神様を信じて因果を奉納してたら、スッとできるようになりますから、勉強と同じで。だから、どうぞね、そのために因果を5分ぐらいで無料になったんでね、全部5分なんですよ。因果を読んで、やってみてください。すると、もうその、因果性分からどうこうなんて考えずにね、因果性の時は神様が働いてくださってるんだって、どうも信じきって、ひたすら因果性分ください。で、自信が出てきたらね、ありがとうございます、その自分の字に立ち返ってください。ありがとうございます、その自分で因果性と同じ効果がもちろんあります。だけど、ありがとうございます、その自分では頼れないよね、なんか不安があるね。だから、因果性でお願いします。ぜひね、もう、地球的には非常に今、なんていうんですかね、木も空気も水も、本当に全ての資源がね、今にも可視化で進んでも、ね、来てます。皆さん、安心してますけど、アトランティスの時もそうだったんです。ずっと当たり前に来て、突然全てがなくなった。で、大陸までなくなって沈むんですけどね。だけど、今度は地球ごとなくなる寸前で本当は来てます。でも、こうして周りの人が、この時のために、皆さん、この令和の時期に前にできるように皆さん地上に降り立ってきていただけるんですよ。その最初の使命をね、分かってきますから、どうぞ認可するんで、せっかくその目的のために降りてきたんですが、その使命を果たしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。8月の駒滝に集まった駒倍数は9万1400